一个罗巴的样一大刚啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
啊啊啊啊啊あああああああああああああああああああああああ愛称 FM ピカウシ第199回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野志郎が担当します。録音により、恵庭市の FM イーニョでは毎週土曜日に、帯広市の FM ウィングでは第3日曜日に、神戸市のインターネットラジオ FM ワイワイでは第3土曜日に放送されます。FM ウィングと FM イーニワでの放送の際には、インターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートをはじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。7日は立冬で、暦の上では冬を迎えました。リスナーの皆さん、冬タイヤへの交換はお済みでしょうか。アイヌ語で11月はクエカイチュップと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは10月11日付北海道新聞よりアイヌ芸術の第一人者藤戸さん集大成の木彫展。釧路市阿寒湖温泉在住で昨年度の文化庁の地域文化功労者芸術文化分野に選ばれたアイヌ民族の彫刻家藤戸武樹さんの集大成ともいえる個展が10月14日から札幌芸術の森美術館で行われている。9月には藤戸さんの写真集も出版された。いずれもアイヌ芸術の第一人者の世界観に触れられる機会となりそうだ。藤戸さんは熊彫り職人の父親を真似て子供の頃から木彫りを始め、動物や等身大の人物像などを精力的に制作。2014年には JR 札幌駅に木製モニュメント、絵かし像、長老の像が設置され、2015年には北海道文化賞を受けた。個展は、木彫家藤戸武樹の世界、アメリカ・スミソニアン国立自然史博物館でも展示されたオジロワシなど、70年の創作活動を網羅した110点が出品されている。12月17日までで、期間中に一部展示替えも行う。同美術館学芸員の佐藤弥生さんは、現代の彫刻家の中でも抜きんでた技術を見てほしいという。また、9月には小学館から藤戸さんの制作風景や阿寒湖周辺の自然の中に置いた作品などを掲載した写真集、熊を彫る人が出版された。写真家の有本弥生さんが季節ごとに阿寒湖を訪ねて撮影し、フリーライターの村岡俊也さんがアイヌ民族の木彫りの歴史などを紹介する文章を書いた。有本さんは、彫ることが生活の一部で、淡々と彫り続けている姿が印象的だった、と語る。藤戸さんは、写真集は興味を持って真剣に取材されたので、嘘がつけなかった。個展にも一人でも多くの人に来てほしい、と話す。本日二つ目の記事は、10月14日付、北海道新聞、ヒトランより、アイヌ民族伝統の海洋船を補修、早坂義道さんをご紹介します。札幌市南区のアイヌ文化交流センターで、昨年夏の台風で壊れた民族伝統の海洋船、板尾町、板つづり船の補修に取り組む。2年前に脳梗塞で倒れ、リハビリ中の身、思うように手が動かず、できない作業もあるが、船が元に戻っていくのが嬉しい、と張り切り。母親がアイヌ民族で、旭川で生まれ育った。子供の頃は、民族の活動と距離を置いていたが、2000年に、 アイヌ文化振興研究推進機構の事業で、国内最大級、全長15メートルの板尾間地区の復元作業に参加。そこに加わった札幌近郊の同世代の若者で、アイヌアートプロジェクト、略称 AAP を結成した。板尾間地区は、アイヌが海外と活発に交易する民族であったことの象徴。アイヌは新しいことに挑戦することが好きな民族として、AAP にとっての活動の原点にもなっている。AAP では、版画や切り絵のほか、伝統音楽とロックを融合させた楽曲などを発信してきた。しかし、2015年5月と11月に脳梗塞を発症し、右半身が動かない状態に。昨年末までは痛みとの戦いだったが、徐々に回復し、今年春から AAP に復帰。板尾間地区の補修では、17年前の経験を生かし、縄の縛り方をアドバイスしたり、木材加工を手伝ったりしている。補修は10月下旬に完了の予定で、多くの人に見てほしいと語る。アイヌアートプロジェクトは現在30人超で、孫の世代につなげたいと語っている。札幌在住、ロック好きな52歳。本日3つ目の記事は、11月9日付北海道新聞より、アイヌ交渉文芸、理解深めて、二風谷の博物館で23日に講座。ビラトリ町二風谷の二風谷アイヌ文化博物館で開催中の特別展、猿に伝わるアイヌ交渉文芸の継承について、理解を深めるためのミニ講座、アイヌ語に触れてみようが、11月23日午後2時から同館で開かれる。二人の講師がアイヌ民族が口語で語り継ぐ交渉文芸について説明する。この中で、アイヌ民族博物館のアイヌ文化担い手育成事業修了生の茅野理恵さんが、ウエペケレ、民話や、ユカラ、英雄女子史などの交渉文芸を披露。二風谷アイヌ文化博物館の関根健二学芸員補は、アイヌ語ワンポイントレッスンと題し、簡単なアイヌ語や交渉文芸の魅力を紹介する。ミニ講座の観覧は無料。ただし通常は入館料が必要で、大人400円。問い合わせは同館 01457-2-2892 へ。本日最後の記事は11月11日付北海道新聞より、北海道新聞文学賞、佳作を受賞された土橋芳美さん、痛みのペンリューク、囚われのアイヌ人骨を紹介いたします。民族の尊厳書き残す。平村ペンリュークは、日高管内ビラトリ町のアイヌコタンの首長で、著者の曽祖父の兄、宣教師ジョン・バチェラーとも交流があった人物だ。1970年代に仲間と月刊誌、アヌタリアイヌを創刊し、民族自立の問題に関心を寄せてきた。ペンリュークとバチェラーの交流のことを書き残したい。という長年の願いを果たすため、思い立って2016年の初めから文章講座に通った。一緒に受講する方がスマホで調べ、北大にペンリュークの遺骨があるらしいと教えてくれた。初めて聞いた話でものすごく驚いた。夏にビラトリ1号の名で北大に保管されていた遺骨と対面する。返還を求める中で9月に、北大の説明が別人の可能性があると変わり、心が折れて寝込んだ。本書に収めたのは、その頃湧き出すように聞こえてきたペンリュークの怒りの声を泣きながら書き取ったもの。詩と呼ぶのがどうかも私にはわかりません。周囲が長編叙事詩と認めて応募を強く進め、結果として評価されたことを光栄に思うと話す。今はビラトリ1号がペンリュークの遺骨かどうか、北大の詳細な調査の結果を待つ。北大のアイヌ納骨堂に並ぶ1000体以上の遺骨が、何らかの形で安住できるまで関わっていきたい、と決意を新たにする。札幌市在住。以上が本日のニュースですが、獅童さんコメントをお願いします。
はい、先ほどですね、藤戸さんの 札幌芸術森での展示会のお話ありましたけれども、実はアイヌ語教室でですね、
はい、
11月の18日、19日、1泊2日でその芸術の森を見学しながら、あと北海道文学館なども見学予定です。ぜひ作品を見ていきたいと思います。
はい、ご覧になったらまたコメントなどお願いします。
はい。
以上が地域のニュースでした。担当は仙石由子でした。
はい、ワイワイガヤガヤのコーナーです。本日の出演者、自己紹介でお願いします。
はい、二部谷在住の茅野史郎です。よろしくお願いします。
抜き別の木村文夫です。よろしくどうぞ。
二部谷の本田純です。よろしくお願いします。
新日高町静内から参加の仙石由子です。よろしくお願いします。
はい、あと進行を預かります。二部谷小学校の阿部です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日のテーマは、この季節に合わせて冬支度っていうふうなことなんですけれども、冬支度というと、文雄さん、いろいろありますよね。何やってますかね。
冬支度。昔から、まあ、この時期になると薪ですよね。
あ、
今は、まあ、住宅設備も良くなっているんでね、みんな灯油に切り替えていますけども、昔はほとんどが薪。切って割って積んで、それで冬に備える。まあ、一番それが思い起こされますよね。
はい、薪割りなんていうの、子供の頃。
やりました。まさかりでね。それは名人ですよ。
そうですね、はい、素人がまさかにも、ね、なかなか的に当たらないですよね。
いや本当にまさかりってただ振ればいいんじゃなくて、ね、はい、やっぱり全身的なそのバランスがあってね、はい、それを一箇所に集中させるということは本当に今も言ったように名人、俺なんか名人技ですよ、ね。
まあ、入ったらスパーンって切れるなんか場所とかもあるんです
か？ある、木目があるんです、
はいはい、
それを見ながら、こう、回転させながら、見せてやりたい
です。ね、マイクの前で割れた時の感じの顔もいい顔してる。
ちゃんと当たんないと、おかしく、痛くなるんですよね、体もね。
もう、バットを振るのと一緒です
よ、はいはい、
体、手首。回転力、う
ん、はいはいはい、そうですね、うん、昔巨人の星でね、うん、まさかりで、
はい、
こう飛んでくる木をこうそういうの巨人の星で何だったかな、サモンかなんかでなかったかなと思うけど、シロさんどうですか？
いや私もね、子供の頃は本当薪ストーブだったんです、
はいはい、
だから私も小学校の高学年から中学生ぐらいまでは薪割りやらされた。切るのはさ、私のおじさんがチェーンソーを使ってたんで、うん、山からも買った木だと思うんだけど、それを適当な長さ、適当でもねえんだな、あれ40センチぐらいですか、
30センチ
に切ってあるのをちゃんとまさかりで割ったことありますよ。だから子供の頃だから、まあ運動神経も良かったし、大体こう、あれ重みでやるんだよね、本当に。
ね、そうですね。
だから力任せにやったらダメなんですよ。
そうですね、
だからそれはやったことあります。でも外れた時手が痺れるんだ
よ。痺れますよね。
本当、思い出す。
今だったらこう薪ストーブ贅沢なものにな
る。あ、そうそう、贅沢。
ね、まあ、薪ストーブを買おうったら、すごい出さないと買えない
ですよね。そうそう、
脱石ストーブの方が好きになっちゃうから、
まあ、薪ストーブも高いですけども、
はい、
やっぱりその今シロ君が言ったように、ね、うん、山から切り出してきて、はい、それを切って、うん、割ることがもうすごい大変だよね。
で割った後今度積まなきゃいけない。
そうなんだよね、薪小屋っていう
か、ね、うん、
手間はかかるよね、
う
ん、
まあシロ君は西パの息子だから、ね、まあそれほどね 言ってるほど苦労はなかった。
でもそのうち石油ストーブになったもんね。2台のうち1台は。はい、だ今度石油をね、今みたいにホームタンクじゃないんだよ。20リッターのタンクに、
なんていうの？ピコピコで入れなきゃいけない。
そう、入れて、それを運んでまで入れなきゃいけない。あ、昔の方は今度、灯油運びを。
あれもありました、
ね。巻き割りの代わりにね、それをやらされました。
うん、子供の頃はね、はい、ソリで山へ薪を取りに行くんですよね。枯れた薪を選んでね、ソリに積んで、まあ、当時は川も凍っていたんでね、そこをソリ引っ張って薪を積んで、いやあんま大した苦労だとは思わなかった。今思わないんだから、その頃は楽しかったのかなと思って、山で餅を焼いて食べて、
はいはい、
見て遊んで遊んで、そしてソリに薪を積んで、うん、はい、それがまた、
ね、
誇らしげに帰ってくるんですよね。引っ張ってきた、持ってきたぞって。
それは子供の頃ですか？
子供の頃。
子供の頃ね、
やっぱり貧乏人の家が多かったよね、子供たちがそうやって、こうソリで薪を取りに行く。
貧乏でも楽しかったっていう笑顔あふれてた時代ですよね。
うん、まあ山で遊びに行ってそのついでに薪を持ってきたっちゃったんですかね、今ね。今急に思い出しました。はいはい、
都会生まれ都会育ちの仙石さんとか本田さんとかはどうですかね。
本当に冬自宅にすごく、まあ、興味があるっていうのと、あと自分もどんどんやっていきたいなと思ってるんですが、なかなかやっぱり頭ではこうなのかなと思ってても、実際動くのにはすごく大変というか、まだできてないところが多いんですけど、今年は大根の葉っぱを干すっていうのぐらいはちょっと、はい、やったのはあって、でも周りの方がすごいレベルの高いところで冬支度をしているのを、地元の方があるのはやっぱりここは本当にすごいなっていう、いつも感動しています。
でも大根を干すってことはもちろん漬物ですよね。
いや、漬物よりも汁物と、あと、まあ、ちょっとしたまた野菜に漬け加えてと、あと、まあ、動物にもちょっとあげたいなと思って、広範囲に考えて干してます。
なるほど。葉っぱと大根本体とということですね。
葉っぱだけ。今回は葉っぱだけで。
あ、葉っぱだけね。ああ、なるほど。
はい。地元ではね、自分は畑で採れた大根を、この間まで干してて、まあ、うちのやつなんですけども、自分は、こう、漬けるのには携わってないんですけど、この間漬け終わって、っていうふうな、これ冬自宅かな、っていう。
ああ、そうですよね。
だけど今、あれですよね、大根を干している家っていうのが、そういう風景、昔はどこのうちでも、この時期は大根を、軒先に干してるっていうか、そういう風な風景がいっぱいあったかなと思うんですけど、最近減ってきてるかなっていう風に思ってて、どうですか、仙石さん。
はい、私は冬自宅スタッドレスの話をしようと思ったんですけど、はいはいはい、思ったんですけど、話を聞いて、いや、すみれさんじゃないけどね、こう喋ってるとなんか思い出されてたんですよね。いや、うちも岩手 の、 田舎で、そう、大根干してたなって今思い出せて、寒い時期に収穫するので、それを洗う作業が辛かったなっていう、畑の横に水張って、で、じいちゃんが抜いたやつをゴシゴシ洗って、
ね、子供が洗う役大体やらせられるんで、自分も小さい頃やって
ゴム手袋を与えられてるんだけど、子供のことだからやってるうちにだんだんその脇から染みてきて、はいはい、結局濡れてしまうっていうね、冷たいのを洗ったなっていう記憶と、でも干したやつを、樽の中に塩とかぬかとか入れて、たくあんにするみたいな、漬け込んでいく作業があったなぁと思い出しますね。
そうですね。
なるほど。
寒い時期に作りますね。
寒い時期でないと、
腐れる。大根がないから。
越冬の貴重な、多分、食べ物、漬物だと思うからね。あとどうですか。
今こうその大根干しも少なくなった
んです、はいはい、
ちょっと走ったらコンビニありますよね。これがやっぱり少なくなった原因の一つでもあるのかと思いますね。
手間かけなくて。
この間あのテレビ見てたら、あのや、八百屋さんがっていうか、大根とかこう置いてある市場とかのところで、大根干しの、な大根大根をやって、いっぱい干してあるんだけど、これはどこどこさんに頼まれたやつっていう風に言って、つける作業はやりたいんだけど、干す場所がないんだよねっていう風な、それ札幌の話だったけど、そんな風なのがあるのかなっていう、今時代かなっていう風に思いながら。
そうだよね。
あと、どうですかの冬支度。
タイヤ交換ですか、ね、戻りました。
タイヤ交換自分で、自分で やります
私はガソリンスタンドです。自分の腕を信用してないので。
俺はもう自分で、人のも受けよってやって
る。本田さんは？
いや、もともとはやれてな、外でやってたんですけど、まあ、こっち来て、皆さんの自分でやるっていうものを見て、ああ、そっか、やんなきゃと思って、今はやれるようになりました。
自動車学校とかで、タイヤ交換はないですもんね。タイヤ交換ってやり方、
パンクした時のみたいなのやるんじゃないですか。
あ、やる
か。こうなんか順番にこう締めていくとか、やりますね。
冬のね、冬タイヤに交換するとき、寒いからなかなかね、夏タイヤに交換するときだったら、ちょっと暖かくなってくる時期なんで、ちょっとやってみようかなっていうふうに、自分も冬タイヤは全然、自分ではやらないですね、今ね。
いや自社のタイヤ交換ぐらいはね、やっぱりできるようになっておかないとさ、
そうですね。
どっか山道なんかでパンクでもして、だからさ、呆然と突っ立ってる人を何回か見たことありますから、人来なかったらどうするのかなと思いながら、まあ、見たこともあります
ね。そうですね。この辺だったら本当にいつもね、人来ない道いっぱいあるから、鹿に手伝ってもらう。人だったらいっぱいいるんだけど、あと、何か最後一言。やっときたいなっていうのないですかね。
ストーブはいつぐらいから炊くんですか。
自分は寒がりなんで、もう10月の、9月の後半ぐらいからマジストーブは使います。
はいはい、はいはい。
まあ、そのぬくもりに慣れているものですからね、どうしても現代の石油ストーブっていうのは肌に合わないですね。
はいはい、
仕事から帰ってきたら、とりあえずストーブのそばへ、マッチストーブのそばへ行って、それから始まりですね。
マッチストーブ、あったかさの持ちが長いんですよね。全然石油と違うんで。
まあ、身も心も温めてくれるマッチストーブ。
ああ、いい言葉でまとまりましたね。本日のワイワイガヤガヤのコーナーでした。
茅野茂、二谷アイヌ資料館からのお知らせです。この資料館は、初代館長の茅野茂が収集し、国の重要有形民俗文化財に指定された202点を含む4000点余りのアイヌの民具が展示されています。また、茅野茂が外国の様々な少数先住民族と交流する中で手に入れた貴重な資料も見ることができ、茅野茂の足跡をたどることができます。館内には、茅野茂検証コーナーを設けており、2階には書斎の様子も再現しております。また、茅野が録音した音源を聞くことができ、五感でアイヌ文化を堪能していただけます。また、公式ホームページも公開しておりますので、茅野茂、二谷アイヌ資料館でご検索ください。入館料は400円。館長在館時は、ご要望に応じ、解説なども行っております。町立博物館や、二谷温泉ゆからとともにご訪問ください。 ゆからの紹介コーナーです。本日聞いていただくのは、ポンヤウンペ町社営一家、ポンヤウンペの妻が門分かされた、です。茅野茂神話修正第10巻より、1947年12月に録音された、貝沢アエクアイヌさんの語りでお聞きください。解説文をご紹介します。ポンヤウンペの妻が門分かされた。解説、貝沢アレクアイヌ、貝沢清太郎のこと。私の父アレクアイヌは、父トゥッカラム、母テカッテの長男として、サル郡ビラトリ村ニブタニに生まれました。アイヌ名アレクアイヌは、ア、座る、レ、さえずる、アイヌ、人という意味で、上に6人の姉がいるので、この男の子は座って喋れる人、すなわち雄弁な男になってくれるようにという親の願いが込められています。名前に負けることなく、アイヌ語にかけては類いまれなる雄弁な人であったと、亡くなった後で何人もの方が聞かせてくれました。平賀さたもさんも収録してあるテープの中で、あなたの父さんはトレトッコロ、雄弁な人であった、と語ってくれたものでした。村尾さんになるためには、三つの条件があって、知れとっころ、器量がいいこと、まあ、男前であること、ラメとっころ、度胸があること、 一族の長として狩りに行っても率先して熊に立ち向かう度胸が必要であること。パウェトッコロ、雄弁であること。アイヌの教えの中で、猛毒を塗った矢よりも、鋭利な刀よりも、大切なものは言葉、雄弁であること、と子供たちに教えるものです。村内で、あるいは村と村の争いごとも、ウコチャラン家、お互いに対して言葉を下ろす、と言って、話し合いで解決するのが、アイヌの村の決まりでした。したがって、パウェトク、雄弁は大きな意味を持っていたのでしょう。パスイパウェトクと言って、パスイ、ホウシュバシを持たせると、一段と雄弁になる人もいるのだと聞いたことがあり、父もその一人であったように思います。この湯からの代は、トンヤウンペ町比アエ一家、トンヤウンペの妻が門分かされたというものですが、父の得意とする湯からであったようです。湯からエーパク、湯からペネ、湯からを語る決闘は湯からをするものだと言いますが、事実、湯からをする者の末裔は湯からをしていたようです。それに、村によって湯からをする人がいる村といない村があって、かつての猿川に14カ所あったアイヌの村でも湯からをする人がいない村があったものです。私の少年時代、昭和10年前後、本企画の中の語り部である、匂い本村の黒川手しめさんの夫であった黒川ペンコレアシというおじさんが、父のところへ来ては、湯からをしていたのを聞いた記憶があります。湯からをきちんと語れる人は、古い言葉を多く知っていなければならないので、自然に言葉が豊富になって、次から次といい言葉が湧き出るので、ウコチャラン家にも強くなるわけです。私の父は、あまりにも雄弁であったので、あの男ならアイヌ語でポニタク、人に呪いをかける言葉も知っているのであろう、が、知っているにされてしまいました。それで国松さんが父から引導渡しを頼まれたときに、ところで聞きづらいことを聞くが、ポニタクを知っていると聞いたが、それが本当なら神々に対して口添えが必要だ、真相を聞かせてほしい、と聞きました。父の答えは、全くその必要なし、若い時はおだち半分で知っているであろうと言われると曖昧に返事をしていたのが知っているにされてしまった。今年お方、クポホウタラ、ヤイペレポカエアシカイナンコロ。俺が死んだ後で息子たちは食うことに困らないであろう。ポニタクを知っていた者の血統は耐えるものだが、死んだ後を見てくれという意味でありました。父の遺言通りに、父の死後に、何一つ嫌なことはありませんでした。湯からエーパク、湯からの血統として、私も湯からを受け継ぐことにしています。という解説文を書かれています。この湯からは、先ほど12月とお伝えしましたが、1947年9月に録音され、翌48年に、チリ・マシホ監修のアイヌ歌謡集第一集として発売された SP 版から収録されたものでした。
今、アメリカの尻馬に乗って、北朝鮮の脅威論を安倍総理大臣を含め、閣僚たちが唱えていますが、ここまで北朝鮮の怒り、憎しみを増幅させた原因は、どこにあるのだろうか。FM ピカウチ、リスナーの皆さん、イランカラプテ、木村文夫の言いたい放題の時間です。アメリカは太平洋戦争終結という大義名分のもとで、どれほど残虐非道なことを日本にしたか。長崎、広島に落とした原爆で、たとえ戦争とはいえ、アメリカの手によって何十万ともいう人が殺されました。虫でもこれほどの数を殺すのは大変でしょう。アメリカの行った残虐で非人道的で 畜にも劣る行為を日本人は忘れたのだろうか。日本人もまた同じようなことをしていました。中国、朝鮮半島での残虐で非人道的な行為は耳を覆いたくなるような話ばかりです。それが歴史の真実です。日本が戦争に突入したのはアメリカをはじめ連合国の締め付け圧力によって追い詰められ真珠湾攻撃に踏み切ったのではないのか。今の北朝鮮も似たような状況に追い込もうとしているのではないだろうか。圧倒的軍事力を背景にアメリカのドナルド・トランプの恫喝、挑発は北朝鮮を暴発させるためかのようにも思えます。旧祖、猫を噛む例えがあるように、あまり北朝鮮を挑発しないでもらいたい。アメリカが日本に落とした核爆弾、あんな恐ろしいことは二度とあってはいけない。今こそアイヌの言うウレシパチャランケ、育み合う議論が必要な時ではないだろうか。戦前戦後、朝鮮半島から多くの朝鮮人が戦後復興のために日本に渡ってきました。中には一攫千金を夢見てきた者、日本に永住して結婚を夢見てきた者、いろいろな思いで各地の現場、道路工事、橋の建て替え、トンネル工事に関わってきました。朝鮮の人たちは体も大きく、丈夫な上、器用で、勤勉なため、多くの現場で活躍したと見聞きしています。実際に私も昭和45年、50年ほど前に、白糠町の林道工事で1年ほど半番暮らしで朝鮮の人たちと寝食を共にしたことがあります。20人ぐらいの南北の人たちと測量技師2人、5人の日本人、私は測量見習いでした。仕事が終わり夜酒が入ると南北の意見の相違からか罵声、物は飛ぶ、毎日が戦争のようでした。そんな中、覚えた朝鮮語がいくつかあります。これはしっかりと頭に残っています。意味がわかりませんが、愛語。他、暗魚、メガネ、シネ、時計、コチョカリ、南蛮、アボジ、父さん。主に母さんでした。極めつけは、ご飯以外は何でも辛かったことを覚えています。28人中、私一人がアイヌだったんですが、なぜか、ふみおを、ふみよ、ふみよと呼び、可愛がってくれたことが、朝鮮の人たちとの忘れられない、良い思い出です。10月8日、日曜日の同心の記事にこんなことが載っていました。著者、即スミさんの朝鮮人とアイヌ民族の歴史的つながりというタイトルの記事が目につきました。戦前戦後、日本が植民地としていた朝鮮半島から、道内の各地、炭鉱やクロム鉱山に強制動員し、タコ部屋というところに閉じ込め、重労働を課した結果、過酷な扱いに耐えきれず、逃走した朝鮮人をアイヌがかくまい、逃がしていたという記事を読みました。早速、即さんの著書を取り寄せ読ませてもらいましたが、地元、身近なところでは、八田万次郎一族の平取町、触れない、豊中でのクロム採掘、現在札幌で繁栄を続けている地崎建設グループの下請け会社だった 川口組のポロカシでの随道工事は、神をも恐れぬ非人道的行為であったことが、本の中から想像がつきます。この歴史の事実を、これまで知らなかった我が身の無知さに恥じ入るばかりで、今自分自身に怒り心頭です。過酷な労働環境から命がけで逃れ、アイヌに助けを求め、またアイヌたちも命がけでかくまい逃がしていた話は、昔から伝え聞いていました。アイヌ、人である人としてのアイヌの取った優しさと思いやり、勇気ある行動は、改めて世界に誇れると思います。他にも日本人が北海道の厳しい環境で子供を育てきれず、アイヌの知性、家の前に捨てたり、預けたりした話は数多く聞きますが、日本人がアイヌの子を育てた話は聞いたことがありません。先人たちの人としての行い、心よりやえらいけれです。そしてこの本を世に出してくれた著者、即スニ様にもお礼を申し上げたい。一人でも多くの国民にこの歴史の事実を知ってもらうことが、今世界中で愛が薄れている時だからこそ大事なのではないでしょうか。最後になりますが、安倍総理大臣、閣僚たちは憲法第9条改憲のために北朝鮮の核脅威論を政治利用しようとしています。案の定、麻生副総理がこんな失言というか、本音を吐きました。北朝鮮のおかげで選挙で自民党が圧勝できたと。皆さん、正しい情報をキャッチするために、アンテナを張り巡らし、間違った情報に翻弄されないようにしようではありませんか。木村文夫の言いたい放題でした。えらいけ。続きましては、久しぶりに私のエッセイ、カムイタチシリーズ27を、アイヌに興味を持ち、東京、小樽経由でこのビラトリ町、二部谷に腰を下ろし、私たちの FM キュアウシのメンバーとして加わってくれた本田淳君に朗読してもらいます。よろしくお願いします。
伊勢ポ、うさぎ。立春が過ぎて、俺の嫌いな、寒く、長い長い冬が、重い腰を上げつつある。例年のごとく、日当たりの良い南向きの斜面では、気の早い福地草が、待ちきれんとばかりに、つぼみを見せ始めてきた。同時に、猫柳の匂いが風に乗って飛んできて、待ちに待った春が、すぐそこまで来ている感じがする。マカヨ、フキノトウも、おっつけ顔を見せてくれるだろう。車窓から外を見ると、カムイたち、チカップ、鳥、チカップ、うたら、小鳥たちも、心なしか、動きが活発に見える。そんな動きを横目に現場に向かう、仕事場に着くと、久しぶりの再会が、スニケ、エゾリスが迎えてくれた。トドマツの枝を縦横無尽に飛び回り、少しずつ俺たちの前から遠ざかっていった。なんとも美しい光景ではないか。そんなぬくりで今年も仕事ができると思うと、嬉しさで仕事に熱が入り、少々の寒さも吹っ飛んだ。今日もカラマツの枝打ちだ。昼食近くになって、同僚の若者が大声を出して騒いでいる声が聞こえてきた。2、3日前から複数のイセポ、ウサギの足跡が見えていたが、そのうちの一羽を追いかけて騒いでいる一時の楽しい時間だった。少しずつではあるが、 増えてきたのだろうと、たくさんいた昭和35年頃の遠い昔に思いを馳せていた。たくさんのイセポが、針葉樹、カラマツの根をかじるために、甚大な被害を受けたために、行政も苦肉の策として、イセポに賞金をかけたので、あっという間にその数を減らしていった。2017年3月17日、我が地域に例年通りレタッチリ、白鳥、ガンが到着。日に日にその数を増やしている。しかし、ダム湖、沼の氷溶けが遅く、敵から身を守る野営の場所がない。人間の身勝手で飼えなくなったアライグマを捨てたのが、今、異常に増えてきて、日本古来の在来種、カムイたちを脅かしている。アライグマ、チロンヌップ、キタキツネの攻撃から身を守れないのが気がかりだ。今日は朝、迎えてくれた、ツスニケ・エゾリスを少し紹介しよう。エゾリスは全道的に分布する北海道特産種で、平地の森林から亜高山帯にかけて生息している。エゾリスには夏毛と冬毛があり、夏毛は赤みを帯びた茶色だが、冬毛になると灰色に変わり、耳の先には黒くて長い毛が目立つ。ちなみにシマリスは冬ごもりするので、冬には観察できないが、エゾリスは一年中活動しているため、冬でも観察することができる。冬の間のエゾリスの食べ物は、秋に蓄えておいたどんぐり、くるみなどの果実で、エゾリスが最も好む果実は栄養価の高いくるみで、寒い冬を越すには大事な食べ物の一つです。ツスニケには、アイヌたちがトゥス、牛筒を消す儀式の様子に似ていることから、この名前がついたとの説もあります。しかし、この可愛らしいツスニケも、アイヌにとっては喜ばしくないカムイだったようだ。朝、漁に出かける前に、このカムイを見かけると、その日は、イペサック、不良が多かったと聞くが、しかし、なんとも愛らしい。体長35センチ、体重500グラムくらいだろうか。このカムイが枝から枝へと飛び回る様は、なんとも美しく可愛いものだ。これもヌプリ、山の芸術なのか。素晴らしい。カムイたちよ、スユヌカラアンロー、また会おう。アイヌ語、スユヌカラアンロー、また会おう。チロンヌップ、キツネ。イセポ、ウサギ。レタッチリ、白鳥。チカッポ、鳥。イペサック、不良。チカッポ、ラウタラ、小鳥たち。以上です。
はい、二風谷小学校だよりのコーナーです。本日も二風谷小学校阿部がお届けします。今一番自分の心を痛めている、ニュースっていうのが、神奈川県の座間の、9人を殺害したっていうふうな、それも、自殺志願で、こう、全然見ず知らずの、男のところに身を寄せて、それで、まあ、自分がの望みだったのかどうなのかっていうふうな若い女の子たち中心に、まあ、高校生も3人いたっていう、そういう子たちが亡くなっているっていう、子供たちの教育に携わるものとしてとっても悲しいことだなというふうに思ってます。 今の時代なかなかこう閉塞感っていうのかな、そういう風なので、将来の展望が持てないっていう風な、そういう風な子供たちが増えてるって聞くんですけど、それを聞くたびに自分が追っている、職責の重さっていうかな、子供たちに、将来生きていくことの、まあ、夢であるとか、まあ、基本的に生きてるってすごいいいことっていう、生きてるって素晴らしいことなんだよっていう風な、生きてるだけでそれだけで素晴らしいんだっていう風なことを学校で子供たちに教えていかなきゃなんないなっていう風に、それができる、そういう風な立場に自分があるんだという風なことをとても強く感じます。まあ、上の方からは勉強ちゃんとっていう風な、そんな風なことを言われて学校すごい忙しくなってるんですけど、学校でやっぱりやんなきゃなんないのは、子供たちが生きてて楽しい、生きてることが最高なんだと、自分はこの世に生を受けて何かの役割を持って生き続けていくことに意味があるんだということを学校で教えるっていう、それが最低限っていうか、最低限じゃないですね、最大の自分の役割、学校としての役割なんだっていうふうなことを改めて思ってます。勉強よりも大事なのは生きてることがどれだけ大切なのかっていう、そういうふうな、自分の命を悲しいことに、自分で、その最後を、迎えさせるっていう、子供たちが増えている、そういうニュースを聞くたびに自分の改めて役割、学校で子供たちに何をっていうふうな、そんなふうなことを、問い直している毎日です。今日もありがとうございました。
ピリカ完備阻止、良い本の紹介コーナーです。今日紹介します本は、朝鮮人とアイヌ民族の歴史的なつながり、副題として帝国の先住民、植民地支配の重層性、著者は苫小牧、駒沢大学国際文化学部教授、即スニさんです。字はですね、石と書いて、純粋の純、そしてお姫様の姫という字を書きます。この方も在日コリアンの方ですので、即スニさんというふうにお読みします。発行所は有限会社樹郎社。発行は2017年7月28日です。この本なんですけども、第1章から第8章、そして結び、聞き取り資料ということで、本文の中に北川志麻子さん、山道岸子さん、石井ポンペさん、貝沢香織さん、安倍義雄さんなど、で、あと後書きがあります。まずこの本でですね、はじめの部分の8ページからちょっと紹介をさせていただきますが、本書では現在の北海道における朝鮮人の移住と定住化の形成過程をたどり、その過程で深いつながりを持ったアイヌ民族との関係に光を当てる。北海道におけるマイノリティの重層的な形成過程を明らかにすることで、近代アイヌ史及び在日コリアンの形成過程の研究に新たな視点を提示するとともに、日本におけるマイノリティのアイデンティティの問題を探り、多様性に満ちた日本文化の諸層を、もろもろの層ですね、諸層を明らかにしようとする試みであるというふうにされております。まあ、この本の中にはですね、 この朝鮮人が、タコ部屋から逃げてきた場合、アイヌ民族はかくまって食べ物を与え助けた話が平取町内での聞き取り取材からも明らかになっております。次に第3章の72ページからちょっと紹介したいんですけれども、聞き取りによって知ることができた数々の証言から、アイヌの人々は自らがどれほど困窮していても、捨てられた赤ん坊をカムイ、神からの授かり物として大切に受け取り育てていたことは事実である。当時は和人の子供を育てることに対してアイヌの家庭でも誇りを持っているということが新聞記事にも記されているというふうに書かれております。あと後書きからちょっと紹介させていただきますが、共に差別と抑圧の中にあったアイヌ民族と朝鮮人との連帯、それも非常に複雑で多様で重層的なそのつながりは、北海道における特異で顕著な現象であると同時に、世界的な視野から見れば、ラテンアメリカなどにも見られる帝国主義支配がもたらした先住民支配と植民地支配の普遍的な暴力の構造によるものであることも明らかになってきたのです。現在も日本において、アイヌ民族や在日コリアン、またその双方のルーツを持つ人々に対する重層的な抑圧と差別はなくなったとは言えず、それどころか昨今の排外主義、復古主義の風潮の中でより深刻化しているとさえ言えます。そうした中でこの本が少しでも役に立つことを願う次第ですとしております。まあこの本をですね、読んでみて感じることは、そのアイヌ民族とですね、朝鮮人はどのように関わっていたのか、この北海道においてですね、それがあらゆる事例を示して書かれているということ。で、特にこのビラトリ町に関係のある方が、まあ、証言をしているということでも、とても興味深い本だなというふうに思いました。それではもう一度本を紹介いたします。朝鮮人とアイヌ民族の歴史的なつながり、副題として、帝国の先住民、植民地支配の重層性。著者は、苫小牧駒沢大学国際文化学部教授、即スニさん。字はですね、石、そして純粋の純と姫というふうに書きます。即スニさん。発行所は有限会社受領社。発行は2017年7月28日です。ピリカカンピトシ、良い本の紹介コーナーでした。
第199回目の最後のコーナーです。FM ピパウシからのお知らせをお届けします。次回は200回記念放送、ぜひリスナーの皆様から FM ピパウシやアイヌ文化についての質問、ご意見をお寄せください。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきでお寄せください。次回は12月10日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
やいやいけー。Yeah.